サークル紹介、今週は長後市民センターで活動されている優等会さんをご紹介していきます。1日目の今日は代表の小寺勝利さんにお話を伺っていきます。小寺さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまずですね、こちらどのようなサークルなのかご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、陶芸サークルですが、粘土を材料にして日常に使う食器とか花瓶とかオブジェとか人形でも何でも自分で作りたいものを作る、そういう同好会ですね。
陶芸をされているサークルということですけれども、活動はいつ頃、どのようなきっかけでスタートしたのかも続いて教えていただけますか。
はい、だいぶ昔ですけど、結成当時のことは私よく知りません知りませんけど、以前には陶芸家の講師の方がおられて、皆さんの技術的なレベルアップを目指してサークルを運営されたようなんですけど、私が1年ほど前に入会した頃から、もっと気軽なサークルでやりたいという流れになって、それで、まあ、幸いに従来から技術的レベルの高い方が残られてるんで、その方とかあるいは私も含めて比較的新しい方にはいろいろお手伝いしながら粘土をこねています。
では続いて、こちらの活動日にはどのような流れで活動されているのか教えてください。
簡単に言うと、ろくろを出してきて、今日何作ろうかっていうことで自分で決めて、で粘土もいろいろありますから、粘土も自分で決めて、次にどんな色付けをしようか、どんな釉薬をかけようかというのを概ね頭の中に入れた上で、自分で作りたいものを作っていきます。それが少しずつ作ったものが溜まってまいりますので、ある程度数ができると、今度は陶芸の窯で焼くという作業が入ります。で最初に素焼きをするという段階で一度素焼きをします。素焼きをしたものに自分で描きたい絵を描いたり、いろいろなことを下地をして、で下地をした上でもう一回上薬、釉薬というものをかけます。釉薬もいっぱい種類があるんですけど、まあ、最初に自分でこれをかけよう、こんな色にしようという、そういう感じのものをかけますね。でそれから最後に2回目の窯焼きで本焼きというのをやります。でそんな風にして焼けたものが、まあ、自分の作品として楽しめるわけですけど、実際にこれ個人でやると粘土もいっぱい種類を作らないといけないし、で釉薬も用意しなくちゃいけないし、例えば粘土を一つにしても一塊10キロとか20キロと買わなくちゃいけないんで、とてもそれを何種類も自分の一人では買い切れない。釉薬も何種類もないといろんなものは試してできないですから、やっぱりみんなで集まって、で費用を出し合って、そのうちから自分の好きなものだけを取り出して使えるような、そんなふうな状態になるわけですね。
じゃあもう本当に皆さんで集まるからこそ、いろいろなものが試せるという、そうですね、本当に陶芸の好きな方が集まって楽しく陶芸されているということですね。粘土もたくさん種類がありますよと教えていただいたんですけれども、現在こちらのサークルでは何種類ぐらいの粘土ご用意されて皆さんで使われてるんですか。
粘土は基本的に白っぽい粘土と、それから赤土って言われる粘土、大きく分けて2種類あるんですけど、それぞれに種類がまたありますから、合計5種類か6種類ぐらいサークルで購入をして、で皆さんが使い分けをします。で上薬の方はもう10種類以上ありますので、それも同じようにして使ってます。
粘土は5種類、上薬は10種類ぐらいということで、やるごとに自分この色好きだな、この粘土扱いやすいなとか、こう分かること多いと思いますので、皆さんで集まるからこそできるいいポイントになっているということをですね、今教えていただきました。さあそれでは続いて、こちら皆さん陶芸ということで様々な作品作られていらっしゃいますが、皆さんの作った作品を見ることができる機会っていうのはあるのか教えていただけますか。
今のところ残念ながらないんです何しろ釜を焼くのが1年に1回か2回なので、常時 作品が出来上がってませんので、なかなかお見せする機会がないんですけど、この、センターの中でもいろんなお祭りがありますから、まあ、そういうところへみんなで出品をしてご覧いただく機会を作りたいと思っています。
さあ、それではですね、こちらメンバーは何名で活動されているのか教えていただけますか。
今7人8人のメンバーですね。
では続いて活動日も教えていただけますか。
活動日は月のうちに第1、第3、もし第5があれば第5、2週間に1回のサイクルでやってます。で、時間は朝の9時から夕方まで連続してやってますので、各人のご都合のいいように午前中だったり一日やったり午後だけだったり、いろいろ都合に合わせて楽しめます。
曜日としてはいつになりますか。
火曜日ですね。ウィークデーですからお休みできない方もおられるでしょうから、なかなかサークルに入ってきにくい部分もあると思うんで、もう少し人数が増えれば日曜日の活動も含めてしていきたいと思います。
ではおしまいに、現在メンバー募集中でしたら PR メッセージをよろしくお願いいたします。
はい、できればさらに10人ぐらい参加していただけると、釜を焼くサイクルが3ヶ月に1回ぐらいになりますので、比較的早い時期に完成品が見られるので多く楽しめるように思いますので、なるべく多くの方の参加をお待ちしております。人が集まるとおしゃべりが楽しんで、まあ、せいぜいおしゃべりも楽しみながら自分で作った器で料理を食べるっていうのもなかなかいいもんで、あとサークルに参加する陶芸っていうのはだいたい費用がかかるっていうのが一般的な感覚だと思うんですけど、会が月に500円なんですごい安いですから、ぜひ気楽にご参加ください。それはこのセンターの方でいろんな設備用意いただいてるんで、そんなに安くできるんですね。ですから粘土体と消耗費だけで回転しますので、ぜひご参加ください。陶芸というのはお茶碗作ったりお皿だけではなくて、オブジェのようなものを思い切って作られると、自分の家の庭ですとか、あるいは窓辺にそういうものを置いて楽しむとか、そういうこともいろいろ可能ですので、まあ、そういう具合に広がっていくと、まあ、より楽しい陶芸作業ができると思います。
代表の小寺勝俊さんにお話を伺いました。小寺さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの原さんにお話伺っていきます。原さん、よろしくお願いいたします。
はい、
では原さん、こちらいつから参加されてますか。
3年ぐらい前からです。
参加しようと思ったきっかけについても教えていただけますか。
はじめ夫がここで習ってたんですね。で、10年ぐらい習ってたんですけども、なんか人数が少なくなってきてるっていうことをお聞きして、ここに参加することになりました。
ではこちらには3年くらい参加されているということなんですけれども、こちら陶芸のサークルということですが、陶芸やってる中で見つけた楽しいところ教えてください。
はじめはちゃんとこう形ができなくって、おかしな形ばっかりできて、ほとんど初め作ったのはもうほんと半分ぐらい捨てたのかな。でもこうやってるとすごく面白くて深いんですね。で、だんだんと面白くなって、私もうかなりの年なので、早くいろんなの壺とか花瓶とかね、まだ作ったことないんですけど、作りたいと思ってるんです。
本当にですね、楽しみながらもうどんどん次の作品作りたいなって思うほど、原さん、陶芸のこの魅力にハマってるということですね。
あ、そうです。陶芸ってね、すればするほど面白くなるんですね。不思議なことに、他の習い事も2、3しましたけども、陶芸ってすればするほどなんか深く面白みが出てくるんです。
なんかもうこの完成品ができるまでちょっと時間がかかるっていうのも、出来上がるワクワク感みたいなのにつながってるんじゃないですか。
完成するまで時間かかるんですね。で、完成しても焼いた後割れてたりいろいろするんですね。でも奥が深いと思うんです。
奥の深い陶芸にハマってこちらでは3年活動されているということです。ではおしまいに、これから頑張ってみたいこと、目標を教えてください。
私が亡くなってもおかしなものは全部子供が捨てると思うんですね。捨てられないようなものを作っていきたいと思います。
これから素敵な作品たくさん作っていただけたらと思います。こちらでの活動頑張ってください、はい、メンバーの原さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。